ムーンボイス。
さあ、今回も始まりました。69回目、シャープ69のムンボでございますよ。
イエイイエイ。
イエイ。はい、ズッキンこと黒月亮と、
ユンユこと葉月ゆきです。ズッキン。
そして、はい。
かぶった。
何？熱い。
あ、
珍しい。ユンユが熱いって言ったよ。
ユンユが言った。末期だ。
珍しい。ズ
ッキン熱くないの？
くっそ熱い。
うんうん。なんだろう。度合いが違う。私、じんわり熱いだけ。
なんかね、熱いとかで収まらないね。うん。
で、どうしたの？ズッキンは何を言いかけたんだい？
マドニャンこと桜木まどかですがないね、今日もって
ないね、お忙しいみたいですね、まどかちゃん。
はい、そうなんです。ちょっと仕事がちょっとね、立て込んでて忙しくって、6月中はちょっと来れないっぽいんですよ。
なんと、
なんと、
はい、なんと、まあ、
はい、7月もね、まだ7月、8月頭中盤ぐらいまではちょっと忙しいかなと思うんですけど、
はい、
4月ぐらいにはせめて1回か、せめてメッセージはね、いただけたらいいなと。
いやー、もぎ取る形でいただいていきましょう。はい、
もぎ取るのか、
はい、
もぎ取るのか、はい、
じゃあ、ちょっとも
ぎ取っていただくということで、
はい、頑張ります。
はい、はい、なのでちょっと6月中はね、マドニャンは皆様の心の片隅にしかいませんが、
はい、10個ぐらい遡っていただけたら聞けるんですけどね。
ね、そうね。
ね、
そうね、はい。はい。はい。ではでは、そんな感じで今日も始めていくんですけれどもさ。
はい。しました？
この暑さはどうにかならんもんかね。
なりません。
ならんもんかね。実はね、今現在もね、はい、扇風機つけてんだ。
あら、まあ、それでも暑い。
でも暑い。ほら、前回か前々回かとかに言ったと思うんですけど、部屋の温度自体が暖かいのでね、
うん、うんうんうん、
暖かい温度を送っても暖かいしかならないんだ。
そんなことはないと思うけどな。ちなみにユンユは今ベランダに通じる窓を片方半分ほど開けていて、若干風が通っているので暑い、まあ涼しいかな、くらいです。
ずるい、
ずるくない、ずるくない、ずるくない、ずるくない、ずるくない。というかね、ズッキンまだ7月にもなってないんだよ。
そうなの。だから私、今年の夏は死ぬ覚悟で乗り越えていくしかないの。
でも本当に暑いですよね。梅雨明けしてないのにこんなじめじめ。
ねえ。でもようやく雨、ね、
降りましたね。
うん、
うん。いきなりバッシャーっと降って、いきなりかーいと思ったけどね。
私ちょうどね、お出かけ、とあるところにお出かけして、別のところに移動するときだったんですよ。
うんうんうんうん。
だからね、あ、じゃあ、次のところ行きますね。ガラッって扉開けたら、ザーこんなになるみたいな。
ねえ、ちょっと悲しい現実だよね、別の意味で。
ねえ。
ねえ。
せめてこう、
まあ、梅雨らしくて、ね、いいかなとは思うんですけど。
まあ、梅雨らしいっちゃらしいんだけどさ。
もうちょっとカラッとした暑さは、もう少し後かな。うん。うん、今はしょうがない。じめーっとした暑さだ。
あとね、悲しいことに、今日ね、実は結構風吹いてたんですよ。
お？
今日、風ね、
うん。うんうん、吹いてましたね。
はいはいはい。おっしゃ、風吹いてんじゃん、窓全開ってやったらさ、風の流れ的にこっちに入ってこねえでやんの。
あら、まあ寂しい。
あれ？空気の入れ替えはできているけど、涼しくならない、なぜだろうかって言って、ベランダ出たらさ、ザーってめっちゃこの、 壁をね、窓を舐めるようにこう、すり抜けていくカズさん。
つまり完全に、風に対して横向きだったんですね。
うん、あ、入らない、そうね、入らないのね。よっしゃーってなって。
よっしゃーとはならないぞ。
よっしゃ、絶望するって言って。
絶望しないで。しないで、しないで、しないで。
って言いながら扇風機をカチッ。
まあね、実は、ツッキン。
ん？
ユンユンの心境、まだ扇風機ないんだ。
うん。
だからこれ以上暑くなると、いろんな意味で私もやばい。
うん。
でね。
うん。
防音しっかりしたお家なのよ。
はいはいはいはい。
つまりコンクリなんだわ。
あ、うん。
蒸し風呂。
あ、うん。
うん。ちょっとやばい。
うん、やばい。
完全に風の通り道ないからね。若干風通るからいいけども、あのね、外から帰ってきた瞬間の部屋のムーン割り度合い、ほーってなる。
ね
え。ねえ。
うん。しかもね、
うん、
こう今もですけどパソコンをつけているじゃないですか。
うんうんうんうん。
パソコンつけてるからさ。
うん、
こう自分の部屋からこの一歩出た時のあの、は、外の世界は涼しいんだなーっていうこの謎の感動ね。
ねえ、機械って熱持ちますからね。特にツッキンの大きいしね。私のノートパソコンだからそんなにだけど。
いや、私もノートパソコンだけどね。
デスクトップ大きいじゃん。
デスクトップはね、はい。
ね。まあまあまあ、皆様も聞いてる方もそんな暑さに負けないように。
頑張ってください。
過ごしてください。じゃあ次、メイン行こうか。
はい、行きますよ。
ムーンボイス。
お題でございます。
イエーイ。
イエーイ。いざ。
大丈夫か、ツッキン。
ツッキンは負傷しました。
あらま
ー。はい。ですね、このお題なんですけれども、
はい。
今回のお題は、最近買った漫画、見た映画。
はい。
はい、ということで、お便りが来てますので、早速読みたいと思います。
イエイ、お願いします。
はい、行きます。
ボイースボイースボイースボイースボイースボイースボイースボイス、
はい、めっちゃボイス言ってる。はい。最近買った漫画は、坂本ですが、です。
お、来たー、
わー、
わー。
主人公の坂本くんのクールな行動、かっこまたは言動が面白いコメディ漫画です。
はい。
という、牧野さんからです。
お、牧野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
面白いですよ、坂本ですが、ね。私も読んだことあるのですが。
ゆうゆうもちょっとね、ハマってね。
ハマってます。
はい。
これね、もうすぐ2巻が出るらしいぜ。
らしいぜ、2巻もすごいらしいぜ。
楽しみ。
はい。ちなみに、坂本ですがを知らない人のために。
ほい。
どんな漫画かっていうとなんかネタバレ的な感じになってしまうので、
ほう、
あんまり言えないんですが、
そうですね。
はい、坂本ですがのちょっとした軽い説明とどこが好きですかっていうのを
ゆいゆいに聞きたいな。おっと、そうきたか。どんな漫画かっていうと、一風変わった坂本くんという人を主体に描いてる漫画でございまして、
ふんふん、
普通の子じゃないんですよ。、うん、とてもね、日常を不思議に面白おかしく、でも彼は本人は超真面目に過ごしてる学園物語なんですよ。
はい、坂本くんは、
はい、
真面目にスタイリッシュに生きている、
はい、でも
そんな坂本くんを描いた漫画ですか、
は
い、
漫画なんです、はい、でも旗から見るとえっていう風なところが多くて笑えるっていう漫画です、
はい、あと面白いのがその 私たちがこうやって漫画として見ると、おいおいそれはねえだろうみたいなのを、周りは当たり前のようにさすが坂本くんみたいな感じで見てるのもまた面白いよね。
そうなんですよ。坂本くんがこれがはっていう行動を取るんですけども、漫画の中では女子たちにキャーかっこいいなんて言われちゃってるんですよね。
ですね。
はい。それがね、はい、また見どころの一つかなとは思います。
はい
はい
はい、はい。ではそのままユンユにね。
はい。
ユンユの最近買った漫画とか見た映画とか。
はいはい。
聞きたいな。
はいはい、ですね、ユンユは最近買ったわけじゃないんですけど、ちょっと友達に借りて読んでハマった漫画を今日はご紹介したいなと思います。
お、なんだなんだ。
右京あやねさんという方の作品の、美薬カフェっていう作品です。
お、この前私に勧めてきた漫画ですな。
そうです、めちゃくちゃいいんですよ。絵がすごく可愛いっていうのもあるんですけど、作品の内容もすごく面白かったです。はい。主人公は高校生の女の子なんですけど、ちょっと胸が全くなくてですね、しかも顔がボーイッシュすぎて男の子に間違えられちゃうんですよ、常に。
はいはいはいはいはいはい、はい、
常にこの人何超イケメンっていう、もちろん女の子顔だけど男の子なんで、
うんうんうん。
で超イケメンっていうので女の子にどんどん好かれちゃうんですよ。
なるほどね。はいはいはい。
バイトをクビになりまくってた時にむしゃくしゃしてて、目の前にあったアルミ缶をカーンと蹴ったら、あるカフェのガラス窓を割っちゃったんですよ。
あらあらあらあらあら。
で、そこのカフェのオーナーさんが、弁償の代わりに働けと言い出したんです。男のふりをして。
あ、なるほど。あ、男装喫茶店員的な。
そうそうそうそうそうそう。私じゃなくて僕って言うんだぞ、みたいな感じで。でも結局その店長さんとラブラブになるっていうお話です。
おー。
はい。めちゃくちゃね、ちょっぴり、エロチックなところもあるんですけど、うん、乙女目線なところで書かれてるので、キュンキュンが激しいです。
おー、いいね、いいね。
うん。これは、おすすめですよ。
で、なるほど。
すでに7巻で完結してるので、
お買い求めしやすいですね。
しやすいです。まだ続くんじゃないのって心配もないし、ちょっと物足りないって短さでもないから楽しめます。
いいっすねー。
はい、ぜひおすすめです。美薬カフェ、右京あやねさん探してみてください。
はい。
月は？
私はですね、
最近何かある？
はい、最近最新刊が出ました、ちはやふるという漫画。はい、
アニメ化もされたやつですね。
はい、あ、そうですそうですそうです。ですね、うんうんうん、末次ゆきさん作のちはやふるというですね、うんうん、カルタの漫画です。うんうん、
はい。100人一首でしたっけ？
そうです、そうです。
ね。
はい。で、もうこれが21巻。
お、結構出てますね。
出てます、出てます。で、さっきユンユが言ったみたいに、アニメ化も第1期、2期が。2期は今放送中なのかな？もしかしたら終わっちゃったかもしれないんだけど。
ふんふんふんふん。
はい、2期もやりまして、はい、大人気です。
へぇー。
はい。
これは月、見どころは？
見どころは、まず、カルタの漫画って聞いてどう？
いや、私は、百人一首好きだから、
うん。
白熱してるのかなっていう印象ですけど、ちょっとなんか不思議な感じはしますね。
ですよね。なんか、カルタって言うと、ほら、お正月とか、
うんうんうんうん、
そういうなんかあーなんとかあったーべしーみたいな、
ちょっと可愛らしい感じかなとは思いますね。
はい。で、それが競技カルタって言われてて、
はいはいはいはい、
私も実際には見たことないんですけど、漫画とかアニメとかで見てみると、読まれてコンマ 0. 何秒ぐらいでパシャーンって撮る、
はい、
っていう感じの、結構熱血な感じのスポーツなんですよ。
そうなんですよね。
はい。 でも百人一首なんで、ちゃんとそのカルダの札に意味が一つ一つあって、
はい、
その意味もちょこちょこ教えてくれたり、こういう風にして取れば早くなるかもみたいのが書いてあったりっていう、なんかね、文化系なんだけれども体育会系みたいな。
面白そうですね。ちなみにツキン、はい、実際には見たことないんだよね、競技カルタ。
ないです。一回見たいです。
これ実は私やったことがあるんですよ。
マジで？いいな。
うん。怖いよ。白熱だよ。
あ、ね、ものすごいスピードで腕と腕が行き交っているのがよく画面で見ます。
100% と言っていいぐらい全文読まれることはない。
はい。あ、ですね、下の句、上の句だっけ？
はい、下の句、上の句とあって、上の句から読んでって下の句に行くんですけど、大概全句100覚えるので、はい、しかも100全部最初の方が違ってきたりするので、途中でみんなわかるんですよ、下の句が。この上の句はこの下の句っていうので、取るのがもうわかるので、パシコーンってなるんですよ。
そうなんですよ。例えばですよ、はい、黒月亮、桜木まどか、ほづきゆきという札の3つがあったとします。
はい。
で、黒月が上、亮が下の句だったとします。皆さんもう句の句ぐらいのこの句の時点でスパーンって取るんです。
パシーンって亮の札を取っちゃうんですよ。
すごいです。
これが競技カルタなんですよ。だから、すごい、 いかに覚えるかなんですよね。で、百人一首を知ってる人は知ってると思うんですけど、娘ふさほせっていう言葉があって、百人一首の覚え方に。
ふんふんふん
ふん。百人一首の百首の中に一番最初の文字が一個だけしかないものがあるんですよ。それが娘ふさほせっていう7首か8首なんです。
じゃあ、ムーなんたらかんたらっていうのはそれしかないんだね。
そうそうそうそうそう。だから、
なるほど。
読む人が、ムーって言った瞬間に、次これって取れるんです。
ムーだーってなるわけですね。
そうそうそうそうそう。ちなみに、ムーは、ムラサメのっていう頭です。
ほうほうほうほうほうほうほう。
競技カルタ、ちょっとだけやってたので、全部覚えました。
すげー。
あれはね、はい、うん、失敗すると手を怪我する。
うん、
怪我の元は爪。
あ、そうですね。漫画でも手ぶつかったら危ないから、付け爪、高校が舞台の漫画なんで、付け爪とか、うん、爪にちょっとネイルとかねしている子に、爪危ないから切ろうねっていうシーンが。
あー、やっぱりあるんですね。
あるし、実際にそんなに全然長いわけじゃなくて、ちょっと伸びてきたかなぐらいの爪でも、かすっただけでちょっとこう赤い筋というか線というかが行くみたいな描写もあったりします。
うん、あるんですよ。あれ、私、親と一緒に練習したりするんですけど、みんな手袋はめてやります。
あ、なるほど。
怪我するんで。
なるほどな。
白熱しますよ、本当に。ターターターって。
一回ね、本当見てみたいですね。
はい。あれはね、結構面白い。で、自分も覚えたくなってくる、だんだん。
そうね、私、覚えられる自信がないので、見てみたいのと、この札だよっていうのを示した上でそれを取りたい。
こら。ちょっとは覚える努力をしなさい。
はい。
あ、私が、ね、はいはい。
はい。はい。さっき言ってたちはやふるの、
はいはい、
これ実はね、小学生のみ、うん、なんだけど、ちはやふる杯っていう、
お
競技カルタの、大会が行われまして。
ほうほうほうほう。
はい。実際に、そのなんか、カルタの うん、試合とかをするときの運営って、
うん、
カルタのそのクイーンとかって言うんですけど、一番トップの優勝した人とかのことを、
うんうん
うんうん、そういうクイーンとかその何段とかってめちゃくちゃ強い人たち、
うん、
が運営してくれてるらしいですね。
おーすごいなそれは。
はい、なんか野球で言うとあの王貞治が審判してみたいな、そんな感じらしいんですよ。
あーなるほど。ちょっとそれはやる側にも贅沢な感じが味わえちゃう感じですね。
ものすんごいんですよ、なんか漫画で読んだところ。
面白そうですね。
はい。で、この、一応その、ちはやふるはいっていうのが、はいはいはい、この前、その、行われたのが、東日本。
うんうんうんうん。
なので、ちはやふるはい、実はこの夏、関西でも開催されるのです。
あらまー！それはいいですね。
はい。あ、うん、一応、3人、1チームで、
うんうん。
うん、小学生とは書いてないんかな。
いや、でもちっちゃい方がいいのかな。
あ、対象小学生だったわ。
あらまあ残念。これね、はい、あの何歳でも OK だったらムーンボイス3人で出ちゃうみたいな感じになるけどね。
1人しか戦力いないんだけど。
私か、私なのか、それはもしや。おいこら2人とも頑張れよ。
はい、なんでもし興味があったらこういうのも見に行ったりしたいな。
いいね、行ってみたいね。
行ってみたい。
でも本当になんて言うんだろう、月も言ってたように一つ一つ意味があるから、その意味を感じ取るのもすごく素敵だと思うな、百人一首は。
なあ、私結構ってか全然知らないから、うん、あの百人一首の歌とか意味とかをね、
うん、
この漫画で、あ、そういう歌でそういう意味なんだ、すげえみたいのが何回かある。
いいなぁ。まあまあまあまあ。うん、はい。
え、ちはやふるがいいの、うん、と思って。
百人一首がいいな。
あ、そっちか。
そっちだ。
はい、いや、ちなみに、ちはやふるの、その、百人一首入門編の本とか、
うんうんうん。
もう売られているので、
うん、
それを買ってちょっと、勉強したいな、と思っているツッキンです。ね、
勉強したらいいじゃん。百人一首はすごくいいと思うぜ。
うん。そうね。
頑張れ、ツッキン。覚えるのは結構簡単だ。
ね、何も知らずに万葉集とか読んでたあの頃に戻りたい。
何年前だろうな。5、6年？
小学校だから。
うん。
下手したら本当に。
20年くらい？
20年も前だと私5歳だわ。どんだけ早熟な子供だよ。やだよ。
15歳ぐらいかな、じゃ
あ。でも
15年ぐらい。
中学、
うん、10年前か、じゃあ。
15年前だと思う。
15年前。
10年前だと15歳だから。
うん。15年前で月に小学4年生。ほう！
あのね、なんかね、めっちゃ、図書室に入り浸って、図書室の本を漁りまくってた時期があってね。
わかるわ。そういう時期、小学校って必ずあるよね。
なんかうち、小中高もそれだったんだよね。
あらまあ。
でもね、外でもやたら遊ぶってね。
時間って、無限にあったんだね。遠いね。
そうやって見ると私文系か運動系なんかみたいな感じだね。
どっちかわかんないね。
ね、
さあツッキン頑張って百人一首の勉強するのだ。
頑張るのだ、うん、ということでこのままエンディングです。こってり湯湯に絞られましたがエンディングです。
何も絞ってないっすよ。何もしてないよ。いよいよ何もしてないよ。
百人一首に、詫びとサビを感じます。
だってさ、あなたの心は映っていて、寂しいわ、っていう句があるんだよって説明したら、なんて言ったと思います、この子。
なんて言ったかしら。 覚えてないわ。
銀。
はい。
なんて言った？
え、そんなね、気分屋の一言やんねーって。
気分屋の一言で終わらせたらわびさびないわー
って怒ったんです。
なので、わびとさびを感じとうございます。これから切実に。
はい。じゃあ、感じつつ、活動報告お願いします。
感じつつ、なんと、なんというハードル。じゃあ、はい、そうですね、わびさびを感じつつ、はい、わびさびってなんだ？
やべえ、根本に戻った
ちょっと、お姉さん、お姉さん。
はい、わびさびを感じつつ、
はい、
ですね、先ほどってオープニングでも言いましたが、桜木まどか、まどにゃんこと桜木まどかも結構お仕事でお忙しくて最近見かけないのですが、
はい。
いろんな仕事を今している最中なので、
そうなんです。
はい、またいろいろ活動の報告が今後できると思います。
はい。
はい、そして私たちも、いろいろ今やっている最中なのでちょっと忙しくて更新滞ったりもしましたが、
はい、申し訳ありません、は
い、ありませんが、個人活動、それからこのムーンボイスのホームページとかいろんなところでこれしてるよっていうのをね、報告してるんで、
はい
はい、そちらを見てやってんだな、頑張れよって応援していただけたらと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。ではそのホームページ、そしてツイッターをユンユンお願いします。
はーい、ホームページから参ります。 http://moon-voice.jindu.com/です。ツイッターの方が、@moon_voice3、@moon_voice3です。はい。
はい。
で、ツイッターの方は、#ムンボのハッシュタグお忘れないようにお願いします。
お願いします。
はい。だんだん慣れてきたね。最近連続してね、読んでるからね。
そうだね。
ね。
うん。
はい。じゃあ、はい、お次、お願いします。
はい。では、お題でございます。はい。今月は1回だったんですけど、来月から2回に、月2回に戻ります。
イエーイ！
イエーイ！で、その1回目のお題。
はい。
次のお題は、涼しい夏の過ごし方です。
ね、
私は切実にこれが知りたい
ですね。もうどんどん暑くなっていきますしね。
はい、はい、でですね、締め切りが7月8日、8の月曜日の、23時59分、まあつまり8日中に、
はい、8日が終わるまでにお願いします。
までにください。
どんなのが来るでしょうね、楽しみですね。
そうだね。
ねー、これがさ、どんどんどんどんやっぱり梅雨明けて夏になってきたら活用されること間違いなしな情報が欲しいですね。
私はもう来たらすぐさま活用しますけどね。
うん、そうだね。
うん、
うん、それでいいと思う。
はい。あとですね、皆さんに一つお願いというかちょっと募集したいものがあります。
はい
はい、それはですね、以前、ジブラジ、自分を渋って言っちゃった。
渋っちゃダメ。自分を渋っちゃダメだ。
自分を知るラジオ、ジブラジの、
はい、
みーくんと銀ちゃんからですね、こんな感じのキャラクターでこんなセリフを読んでほしいっていうのがありましたね。
はい。ありましたね。
で、以前、私が読んで、で、マドニャンとユンユンは次回っていう風に言ってたんですけど、ちょっとマドニャンも来れそうにないので、
はい。
次回の記念すべき70回のムーンボイスで、ユンユンにそのセリフを言っていただこうと思います。
キャッ。
マドニャンは後日。
キャ
はい。で、それがことのほか面白かったので、皆さんも、こんな感じの性格をした、こんな感じの子で、このセリフを言ってほしいっていうのをちょっと募集したいな。
はい。ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。では、暑さに負けないように、頑張るぞ。
頑張るぞ。
はい。では、今日のお相手は、ズッキンこと黒月亮と、
ゆうゆこと葉月ゆきでした。